皆さんこんばんは。 RGO 日本語放送 Rising Japan、 今夜も始まりました。今夜のパーソナリティは私 RJ コアです。今日も愛いっぱい、希望いっぱい、感謝いっぱいでお送りします。 RGO から耳を離さず最後までお付き合いくださいね。今日はこの曲からスタートします。希望の花。この気持ちを君に届けたい。太陽が体を照らし出す。眩しすぎて目を閉じた。気づけばそこに咲いてた一輪の花。希望という花咲かせよう。忘れたまま置き去りのまま。太陽はいつも僕らを照らす。心を映し出す。何があっても変わらないものを教えてくれた花。ありのままの気持ちを伝えたい。あなたのように生きていたい。信じてくれるあなたを信じると決めた。愛してくれるあなたを最後まで愛していきたい。Rising Japan 5月第2週目、17回目の放送になりました。今月は先週から新しく RJ3 人ではなく週替わりでパーソナリティ1人ずつでお送りしております。先週は RJ Do さん、今週は私 RJ コア、そして来週は RJ ソルトさんになります。 Rising Japan 新しいスタイルで常に次元を上げながら続けてチャレンジしていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。今日は新コーナーもあり、笑いと感動盛りだくさんの内容になっておりますので、皆さんお楽しみに。
人の人生はまるで花のように思える時がある。種の巻き芽が出、葉をつけ花咲き、やがて枯れてゆく。だけど一度だけ生きるチャンスをもらう。I'm not afraid to die.
Thanks Tour ということでお送りしております。今月はたくさん感謝をする放送、そして皆さんがたくさん感謝をすることができるようにお手伝いしていきたいと思っております。まずは今日も放送を聞いてくださっている皆さん、いつもありがとうございます。皆さんの温かい応援、本当に感謝しています。今までたくさんお便りと応援メッセージいただいているんですけれども、なかなか番組の中で紹介できなかったので、この機会に番組からの感謝の思いを込めていくつかご紹介させていただきたいと思います。まずはラジオネームタフガイさん、東京都社会人の方からです。毎週放送は大変だと思いますが、必ず楽しみに聞いている人がいるので頑張ってください。ありがとうございます。必ず楽しみに聞いている人がいるというこの一言が本当に嬉しいです。続いて埼玉市ワンワンさんから、先週は仕事で聞けませんでしたが、放送が毎週の楽しみになりました。ありがとうございます。先週の分はですね、ホームページから再放送で聞いてくださいね。意外と皆さん知らない方が多いみたいなんですけど、実は RGO ホームページの掲示板からリプレイで毎週の放送が聞けるようになっているので、皆さんぜひ聞いてみてくださいね。続いて東京都ラジオネーム鶴は千年さんから、楽しい1時間でした。また聞きたいですし、周りの人にもおすすめラジオとして伝えたいです。ありがとうございます。もうね、どんどん周りの人に紹介しちゃってください。 そして茨城県30代ティンタンさんからですね。 RJ3 人の方々の楽しい雰囲気が伝わってきてよかったです。こんなラジオを通常のラジオでいつも聞けたらなと思いました。大変だと思いますが頑張ってください。応援しています。ティンタンさん、初めてのお便りありがとうございます。日本のどこに行ってもね、聞くことができて、どこででも流れる、そういうラジオ番組にしていきたいですね。そして熱い一言いただいております。社会人30代のベンさん、日本を元気にしましょう。ベンさん、ありがとうございます。一緒に日本を元気にしましょう。はい、続けてですね、30代社会人羊雲さん、いつもありがとうございます。コアさんは女性お一人ですが、明るい太陽のようで本当にすごいなと思います。同じ女性として精霊様の光を受けて、日本に愛の声を届けてくださるようにお祈りしています。ありがとうございます。いやー、こういうお便りはですね、なかなか自分では紹介しづらいものなんですけど、日本をもっと明るくできるように頑張ります。続けて、大阪府主婦60代の方からですね、プラチナさん、ありがとうございます。とても楽しみです。神様の文化が果てしなく広がりますように。アーメン。あ、皆さん、アーメンの意味知ってますか？よく聞くと思うんですけど、私もそう思います。本当に同意しますという意味なんですけど、プラチナさん、本当にその通りですよね。この番組を通して神様の文化が日本中に広がりますように。アーメン。そして最後ですね、新宿区ワーキングママグローリアさんからですね。いつも3人の声に元気をもらっています。たくさんの日本人がこの放送を通して真の神様に出会えることをお祈りします。またしてもアーメンですね。本当にこの番組を通して多くの人が神様に会えますように、そして多くの人が神様の懐に帰ってきますように。
いつも隣にいたのに、あなた知らないふりをして、愛などないと寂しいとそう言って離れるのか。ずっと待ち続けてきた、あなた戻ってくることを。今日も寂しく涙する、あなたを抱きしめたい。愛しすぎて愛しすぎて、気づいてくれなくても、捨てられてもただ I love you I love you。 戻って我がそばに、愛しすぎて。今の雨のような泣いていた、深い 愛の傷癒して、時が近づくその前に告げてほしい、愛してると愛しすぎて愛しすぎて気づいてくれなくても、捨てられてもただ I love you I love you 戻って我がそばに、愛しすぎて欲しいものはその愛だけ、残りわずかな時間しかない、あなた私結ばれるなら永遠な命、愛しすぎて愛しすぎて気づいてくれなくても、捨てられてもただ I love youI love you 戻って我がそばに、主愛してる主愛してる、あなたからの言葉切に迷っている、 I love you I love you我がそばに、愛しすぎて。愛しすぎて。
ライジングジャパン5月は感謝祭 Thanks Tour ということでお送りしております。1年を通していくつもある記念日ですが、特に今月5月は1年の中でも最も感謝すべき月だと言っても過言ではないくらい感謝をする日が集まっています。ゴールデンウィーク真っ只中の5日は子供の日でしたね。お子さんがいらっしゃるパパさんとママさん、子供の日に子供たちにたくさんよくしてあげられましたか？きっと子供たちとたくさん遊びに行ってヘロヘロになっていらっしゃる方もいるかもしれませんね。お疲れ様です。そして今週月曜日11日は母の日でした。私もプレゼント買いましたが、最近はカーネーションだけではなくプリザードフラワーなどおしゃれなお花も流行っているみたいですよ。あとはお花とセットでエプロンや湯飲みなどのプレゼントも人気があるそうです。皆さんはお母さんに何をプレゼントしましたか？あ、もちろんプレゼントをあげることだけが大事なことではないですからね。真心が大事です。真心。それと日本にはないんですが、お隣の国韓国では8日覚えなる両親の日というものがありました。日本では母の日と父の日というふうに分かれていますが、韓国では同じ日に両親に感謝するようになっているんですね。日本と同じようにカーネーションを送ったりプレゼントを渡したり、両親の前で歌を歌って感謝の気持ちを伝えたりもするそうです。韓国は家族間の結びつきや絆が深くて、子供たちが両親を思う気持ちが強い国ですからね。本当に韓国の方って情深くて愛の表現もとても熱いですよね。娘が普通にお父さんに抱きついたり、息子がお母さんにチューしたりするのも当たり前ですからね。いやー、日本人のね、私たちからすると恥ずかしい思いもありますが、もっと家族に愛を表現する民族にならな ないといけないなと感じます。そして明日15日はすすげなる恩師の日ということでですね、これも日本にはないんですが、恩師の日、先生の日、学校の先生や大学の教授、塾の先生など以前からお世話になっている恩師への日頃の感謝を伝える日だそうです。先生への感謝、恩師への感謝、大事ですよね。皆さんには自分の人生を変えてくれた恩師はいますか？私はもちろん、自分の人生の道、神様の愛を教えてくださった牧師先生に心から感謝を伝えたいです。ということで5月、神様にはもちろん、家族や先生などいつもお世話になっている人に日頃の感謝をこれでもかというくらいたくさん表現する月にしていきましょう。
You be my heart No matter how far you are 今君に送りたい
会えてよかった。 YG Japan。
Thank you をお送りしました。さあ、ここからはリスナーの皆さんから届いた感謝エピソードをご紹介していきます。まずはラジオネーム無敵と書いてさん、30代社会人の方からです。両親に感謝したいです。自分自身が子育てをするようになり、心身健康に育ててくれたこと、週末やお休みにお出かけに連れて行ってくれたこと、決して経済的に余裕があるわけではない中、やりくりして自分たち兄弟を育ててくれたこと、感謝します。はい、ありがとうございます。本当に自分自身が子育てを経験するようになってから、親のありがたみが分かりますよねっていう、私はまだ子育てしたことないんですけどね。はい、続けて東京都社会人30代の方からですね。ラジオネーム林さんです。日々の生活、健康な体、感謝がたくさんですといただきました。そうですね、5体満足の健康な体があるということが本当に感謝ですね。そして愛知県、ラジオネームももさん、20代学生の方からです。知り合いの高校生が世界平和について考えていて、ある一つの動画を見せてくれました。その動画のタイトルは、世界がもし100人の村だったらです。私はこれを見て衝撃を受けました。なぜなら、これ以上私は何かをもらわなくてもすでに幸せな毎日を生きているということに気づかされたからです。世界には自分と同じような暮らしができない人たちがたくさんいるのに、日本のように恵まれた生活をしていても感謝の心がないのは視野の狭さから来るのかもしれないと思いました。自分が毎日健康で生きられることと、衣食住に困らないこと、両親が2人ともいること、教育を受けられること、今まで当たり前だと思っていた全てのことが当たり前ではなかったのだと気づかされて感謝しました。このメッセージを伝えてくれた高校生にも感謝します。本当に当たり前のことが当たり前ではないということに気がつけることが本当に大きいですよね。ぜひその動画も見てみたいです。続いて大阪市、社会人30代のプロブ人生さんからですね。現在の環境と状況に感謝します。はい、深いです。今自分が置かれている環境が意味のあるものだと分かったならば、どんな状況だとしても感謝するしかないですよね。そして、30代岐阜県、社会人のサランさんからです。朝食用にとウインナーを買いに行ったら、高級ウインナーが半額になっていました。3種類買いました。おいしすぎ、いつも食べたいなと思いながら手が出ませんでした。感謝しますということですね。高級ウインナーいいですね。食べたいです。半額にならないとね、そういうものは食べられないですからね。いやー、これは本当に嬉しいですね。羨ましいです。そして、最後ですね、千葉県、ラジオネームみっちゃんさん、学生の方からです。母の日に実家の親に向けて手紙を書きました。家族のために汗を流して働いている親の姿が浮かんで、自然と涙がこぼれました。今までは気づかずに不平不満を言ったこともあったけど、本当に感謝だなと感じた瞬間でした。うん、親の愛は本当に偉大ですよね。その手紙、きっとご両親も喜ばれたことでしょう。以上、皆さんからの感謝エピソードをご紹介しました。皆さんありがとうございます。感謝すべきこと、よくよく考えてみると生活の中にいっぱいあるんですが、初めは意識してみないと、考えてみないとなかなかできないですよね。どんなに小さなことでも、すべてのことに感謝できるように普段から意識して習慣にしていきたいですね。皆さんからの感謝エピソードもお待ちしております。 どんな小さなことでも構いません。皆さんが感謝したいこと、感謝を伝えたい方、また感謝にまつわるエピソードをお寄せください。この後は新コーナーです。お楽しみに。
幼い私に言葉残した種、月日流れて過ぎ去ってもまた出会えるから、今の姿を主に見せたくて、今日も明日も希望を抱いて、体と心よそう、何にもわからなくて、ただひたすら主を信じただけ、でも主は愛してくれ、
新コーナー、ありがトークの時間です。このありがトークのコーナーでは、全国の皆さんからいただいた真実なありがとうと真心の感謝のメッセージをお届けします。直接面と向かって伝えるのは恥ずかしいけれど、ラジオを通してあの人に感謝を伝えたい。また、遠く離れているあの人に一言ありがとうと伝えたい、などなど、皆さんの様々なありがとうと感謝のメッセージをこの番組を通してお届けします。今回は5月拡大スペシャルということで、両親の日、母の日、 そして明日恩師の日にちなんで7人の方からのありがとうトークをお聞きください。みんなのありがとう、あの人まで届きますように。
ママへ、今日は母の日ということで感謝のメッセージを送ります。私が保育園の頃から保育園の送り迎え、パパの朝の支度、パパのシャツにアイロンかけたりとか、お弁当作ったりとかしながら、それでも大変な顔を一つもせんで私のことを笑いながら送り迎えしてくれて、本当に大変やったろうなと思うけど、それでも愛たっぷりに私のことを育ててくれたママの愛があったけん、私が本当に変わらない愛は親の愛じゃんねっていうことを分かるようになったと思う。本当にママの愛に心から感謝してます。まだまだママに怒られてばっかりやし、いつも心配かけようと思うけど、もっと大人になって、またママみたいに愛がたっぷりな人になって恩返しをして親孝行したいと思ってます。福岡と東京で離れとうけん、1年に2回ぐらいしか会えんけど、帰るたびに楽しみにまた愛で迎えてくれるママの姿、空港まで車で迎えに来てくれるママの姿がいつも楽しみで空港を降りてます。また会いましょう。愛してます。
両親の日なのでメッセージを送ります。お父さんお母さん、本当にありがとう。いつも感謝しています。家に帰るといつも食べきれないほどの料理を作ってくれて、それだけ愛してくれているんだなというのを本当に感じます。双子の僕たちをここまで育ててくれて、本当に大変だった中でここまで立派に育ててくれたことを本当に感謝しています。また弟と一緒に実家に帰ります。お体に気をつけてください。
私の人生の先生へ心から感謝します。私に本当の生き方を教えてくださって、人に感謝することを教えてくださって、人を愛することを教えてくださったことを心から感謝します。先生に出会わなかったら、人生つまんなくて途中で人生終わりにしようと思っていましたが、先生に出会って人生が意味のあるものだと分かったので、今元気に生きています。両親にも感謝できるようになったし、周りの人たちにも感謝できるようになりました。本当にありがとうございます。いつまでも元気で頑張ってください。
お母さんへ、今日は母の日ですね。最近喧嘩しましたね。本当にごめんなさい。お互い忙しいからどうしても配慮に欠けるところとかあるけれど、すいません、とにかく反省してます。もっとこれからは大切にしていこうかなって思ってます。最近ちょっと体調が悪いみたいだけど、どうか元気で回復することを本当に祈ってます。ちょっといつも感謝の言葉を言うのは恥ずかしいけど、いつもありがとう。これからもよろしく。
お母さんへ、お元気ですか？この、母の日ということでラジオを通してお母さんに向けて感謝の思いを捧げられることに感謝します。いつも、大阪から私のことを見守ってくれて、本当に、4人兄弟の末っ子だから本当に一番、甘えさせてもらった立場なんですけど、いろんな失敗も起こしやすいし、ちょっと勘違いして、間違った方向に行きがちな私なんですけど、そんなお母さんがいつも私のことを心配してくれて、電話でいつもどうしてるのとか、そうしたことをいつも気をかけて、電話してくれてることを本当に なんか、ちょっと口うるさいなって思うこともあったけれど、本当に感謝してます。お母さんが、本当に、私が東京に行って武蔵野美術大学行くことになったとなっても本当に、最初はちょっと悲しんだかもしれないけれども、最後まで私の夢のために、私がやりたいことのために生かしてくれて、お金も出してくれて本当に感謝します。私が神様のことを信じ始めて、本当に神様のことを、思うようになってたから、本当に神様がお母さんを通して私のことを愛してくれたんだなと思うようにもなったし、そのお母さんがそれほどまでに本当に愛が本当に大きかったっていうのが、この一人暮らしの中で本当に感じることがありました。一人暮らしの中で、どれだけあの家族の人数の中で、子育ても大変だったのに、だけれども一人一人に本当に愛を込めて育ててくれたこと、本当になかなかできないことだと思うし、それでも本当に笑顔を絶やさなかったお母さんが私は好きです。これからも、ちょっと迷惑をかけてしまったり、またなんかわからないって言って電話をかけることがあるかもしれないんですけれども、よろしくお願いします。とか大阪でも元気に過ごしてください。愛してます。
お母さんへ、いつもたくさんの愛を注いでくれて育ててくれてありがとう。自分がやりたいことや挑戦したいことがあるときに、いつも陰で支えてくれて、いつも助けてくれてありがとう。見えないところでいつも支えてくれて、僕が本当にたくさん羽ばたけるように、またたくさんのことを挑戦して成長できるように助けてくれたことを感謝しています。これからも元気で健康でたくさん、思い出も作りたいです。これからもよろしくお願いします。
人生の恩師先生、私を正しい道に導いてくださって心から感謝します。真の愛、真の幸せを教えてくださって感謝します。私が高校生の時、人生に悩んでいたその時に、先生が人生の目的を教えてくださいました。先生に出会えたことが最高に幸せです。これからは先生に学んだ精神で平和と愛のスポーツを世界中に広めていきます。本当に心から感謝します。愛しています。
以上、皆さんからのありがとうく聞いていただきました。いかがでしたか？皆さんの真実な告白を聞いていると、なんだか胸がジーンとしますよね。私ももっと感謝したくなっちゃいました。感謝することって本当に素晴らしいことですね。このありがとうくのコーナーでは、引き続き皆さんからのありがとうメッセージお待ちしております。宛先はメール rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、Twitter、RGO のホームページ掲示板、そして新しくできた番組公式 LINE までお寄せください。その他オリジナルソング、ちょっと待ったエピソード、そして神様からもらったラブレターなどなど、皆様からのメッセージをお待ちしております。みんな本当にありがとう。
生ぬるい風に吹かれながら、東京の空眺めてたら、遠くで暮らしてあるあなたのことふと思い出す。元気ですか？夢を追いかけて離れた街、見送ってくれたあの春の日、頼りな
なかった僕に後悔だけはしないでと優しい言葉ぬくもりその笑顔ずっと覚えてるよそして忘れないよ今心からありがとう出来が悪くていつも困らせたあなたの涙何度も見た素直になれずに罵声を浴びせたそんな僕でも愛してくれた今になってやっとその言葉の本当の意味にも気づきました辛くなった時はいつでも帰っておいでといつも僕の味方でいてくれた心配かけたこと支えてくれたこと今心からありがと
ちなんで牧師先生とそのお母さんにまつわる一つの文章をご紹介します。母親の心が行く子供。ある日一人の子供が生まれた。その子供は成長しながら母親を愛し、母鳥の後ろにヒナがくっついて回るようにいつもその後ろをくっついて回った。その子は生まれた時から愛がいっぱいな子供だった。他の子供たちは自分のことしか考えなかったが、その子はいつも周りのことを見ていた。下の子たちの世話をし、自分が食べ物を手に入れてもいつも母親と下の子たちに先に与え、先に考えた。彼らを愛していたから考えたのだ。 そして大事に思って彼らに与えたのだ。母親が死なさいと言ったことは必ずそうした。小さな子供の心と思いと命を尽くしてやった。その子は神様が生かしてくださった命だ。その家の尊い宝だった。母親の心が行く子供だった。でもその子は兄弟たちの中で一番遅れているように見えた。だから母親は他の子供たちも大事にしたが、一番この子のことを心配していた。あまりにも善良で、大きくなって世の中に出て行ったらやられてばかりいるのではないかと思った。でもとても着実で勤勉なので、何をしてでも食べてはいけるだろうとは思っていた。この子の母親の心はどうだったか。母親は子供たちがみんな幸せになることを願う。しかしこの子のためには一層たくさん祈った。神様がこの子を育ててください、母親が子供を愛して考えるように祈った。この子は母親に対する心がこの上なかった。この子は誰よりも先に両親を飛行機に乗せ、自動車も家もあげた。毎日やられるだけではないかと思っていた善良なばかりの弱いこの子は成功した。親孝行もした。親孝行とは何だろうか。子供を育てる甲斐だろうか。子供から何かをもらう喜びだろうか。親孝行とは愛だ。親が子供を考えて愛するように、子供も親ほどに親を考え愛することが親孝行だ。なぜなら親の愛がいつもより大きいからだ。親には子供のために自分とこの世のすべてのものを全部与えられる愛がある。この子は大きくなって両親に親孝行をしたし、霊の親である神様と聖霊様にも親孝行をした。そして先生の先生を教える先生になった。
ライジングジャパン聞いた？
聞いた聞いた。次の停車駅は天国、天国終点です。
アーズイホ
ーライジングジャパン。
タンクストゥア
ー。ライジングジャパン5月2週目の放送をお送りしてきました。今月は感謝祭タンクストゥアーということで、引き続き皆さんからのたくさんの感謝の声をお届けしていきたいと思っております。皆さんは今誰に感謝を伝えたいですか？感謝することも時がありますからね。今までできなかったこと、伝えられなかった感謝があるなら、そのままやり過ごすことなく、この機会に思う存分感謝を表現してみてくださいね。本当にありがとう。心から感謝します。皆さんの口から絶えず感謝の声があふれ出て、周りからもたくさん感謝される皆さんになることを願っております。今日も最後まで放送を聞いてくださってありがとう。来週またこの時間にお会いしましょう。今日はRJ コアがお送りしました。皆さん、Thank you! バイバイ！ありがとう！